伝道者11:12翻訳。あなたのパンを水の上に流せ。多くの日々が経ってからあなたはそれを見出すのだから、受ける分を7つか8つに分けておけ。地の上にどのような災いが起こるかをあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるならそれは地に向けて空になる。木が南にまたは北に倒れようとも、木は倒れた場所にそのままになる。風を見守っている者は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは風、霊の道がどのようなものかも知らず、また妊婦の体内での骨骨がどのように成長するかを知らないのと同じように、すべてを成し遂げられる神の御業を知ることはできない。朝あなたの種をまけ、夕方も手を休めてはならない。あなたはどれが成功するのかを知らないからだ。あれかこれか、または両方が同じように成功するかもしれない。光は心地よい、日を見ることは目に良い。実にもし人が長生きするなら、暗い日々が多くあるかもしれないことを覚えていながら、すべてにあって楽しむのが良い。すべて起こることは虚しいから。若者よ、あなたの若さを楽しめ。若い日にあなたの心を幸せにせよ。あなたの心にある道とあなたの目に映るところに従って歩め。ただ神はそれらすべてにおいて裁きを下されることも知っておけ。あなたの心から苛立ちを去らせ、肉体から災いを取り去れ。若さも青春も虚しいから、あなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日に災いの日々が来て、私には何の喜びもないという年が近づく。その前に太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雲が戻ってくる。その前に、その日には、家を守る者は震え、手が震え、力ある男も身をかがめ、足がたわみ、粉引きは減って止まり、歯が抜け、窓から眺める女は暗くなり、目はかすみ、通りに面した扉は閉じられ、引きこもり、粉引く音は低くなり、食欲が細り、鳥の声にさえ起き上がり、眠りが浅くなり、歌う娘たちも皆うなだれる、耳が遠くなる。さらに彼らは高いところを恐れ、道には恐怖があり、アーモンドの花は咲き、白髪になり、バッタは重荷を負い、よろめき歩き、気力が衰える。それは、人が永遠の家へと歩み、嘆く者たちが通りを巡るから、葬式の準備がされる。こうして、銀の鎖、美しい命が切れ、金の器、かけがえのない体が砕かれ、水亀が泉の傍らで割れ、心臓が止まり、井戸車が井戸で砕かれ、循環機能が止まり、塵は元の地に帰り、霊、息はそれをくださった神に帰る。その前に、そのようになる前に、あなたの創造者を覚えよ。なんと虚しいことか、と説教者は語る。すべては虚しいと。そしてさらに、説教者は知恵あるもので、民に知識を教え、試作し、探求し、多くの格言をまとめた。説教者は、ふさわしい言葉を見出そうと探し、しかも、真理の言葉をまっすぐに記した。知恵ある者の言葉は、家畜を動かす月棒のようなもの、その編集されたものは、よく打ちつけられた釘のようだ。それらは唯一の羊飼いである方から与えられた。これに加えて、我が子よ、注意せよ。多くの本を作るのには限りがない。多くの研究をしても体が疲れるだけだ。これらすべてを聞いてきたことの結論とは、神を恐れ、その命令を守れ。これこそが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての行いに裁きを下される。私が大学の交換プログラムでアメリカに留学したのは1974年のことでした。その頃、カーペンターズの歌が至るところで聞かれましたが、ある時、シングという曲がスーッと心に響き、急に英語がわかるような気持ちになって、世界がどんどん広がり始めました。その歌詞は、シング、シングアソング、シングアウトラウド、シングアウトストロング、シングオブグッド、シングスノットバッド、シングオブハッピーノットサッド、歌おう。大きな声で力強く、悪いことではなく良いことを、悲しいことではなく嬉しいことを、というものでした。 当時、私は表面的な強がりの陰に何とも説明しがたい神経症な不安を抱えていました。それを忘れるため、良いこと、嬉しいことばかりを歌っていたいと思っていました。これを歌ったカレン・カーペンターも同じような葛藤を味わっていたようです。彼女は日本語でもこの曲を、シング、歌おう。声を合わせ、悲しいことを忘れるため、と歌っていましたが、それが痛々しく感じられます。それから約10年後、32歳の若さで、拒食症による衰弱のため、息を引き取ったからです。彼女は、自分が太る体質であることを脅迫的に恐れ、食べたものが自分の肉にならないようにと、体を痛めつけ続けていました。ありのままの自分を受け入れることができずに必死に頑張り、ついに力が尽きてしまったのです。この悲劇を通して摂食障害という病が社会的に認知されるようになりましたが、何とも痛ましいことです。私たちの心も体も自分の思うようにはならないということを受け入れることは最も大切な知恵でしょう。この心も体は、私たちの創造者だけが本当の意味で生かし用いることができます。私は幸い、留学中の若かった時に、私自身の創造者と出会うことができました。ただ、その頃、自分の心の闇を信仰によって克服するというような発想でしかありませんでした。それに優しく向き合うことができるようになったのは、信仰に導かれてから10年余りも経ってからのことでした。いろんなことが順調に進んでいると思われる元気なうちにあなたの創造者を覚えることができるなら、さまざまな試練の中でも自分を優しく受け入れられるようになることでしょう。1、あなたのパンを水の上に流せ。あなたのパンを水の上に流せ。多くの日々が経ってから、あなたはそれを見出すのだから、11-1 とは、自分の財がなくなるかもしれない危険を覚悟しながら、長期的な投資にかけることの勧めだと思われます。例えば、ソロモンは海上貿易で巨大な富を築きましたが、第一列王記10-22、そこに大きなリスクが伴いました。それと同時に、これは貧しい人への施しとも解釈できます。それは、差し当たりはそんなこととしか思えませんが、よるべのないものに施しをするのは、主ヤハウェに課すことだ。主がその善行に報いてくださる、箴言19-17と、この無視であるはずの行為でさえ、主に対する投資のように説明されています。財産を自分の手元に安全に守ろうとばかりすると、お金の流れが止まり、それは結果的に経済を収縮させることになります。その原則は、3000年前も今も同じです。これはまた、主の言葉を伝えるという働きにも適用できることです。紀元前700年頃、預言者、イザヤは、聞く耳のなかった当時のイスラエルの民に神の御言葉を語り続けるように命じられましたが、その際、主は、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる、55-10、11と約束しておられます。事実、イスラエルの民が、イザヤの預言に耳を傾け始めるようになったのは、それから約150年後のことだと思われます。ただ、イザヤの預言は、今も、ユダヤ人を改心させ続け、また私たちに、神の救いのご計画を知らせ続けています。受ける分を7つか8つに分けておけ、地の上にどのような災いが起こるかを、あなたは知らないのだから、11-2とは、分散投資の勧めと理解できます。しばしば、信仰を、自分の期待が実現することを心で念じ続けるなら、それが成就することかのように誤解する人がいますが、人は自分に何が起こるかを知らない、10-14とあるように、主は私たちに未来を隠しておられます。経済の見通しが立たない以上、例えば自分の財産を、不動産、預金、証券などに分散することは、当然のリスク対策です。ただ、そのような中で、何よりも優先すべきことは、私たちの未来を支配する神との関係ではないでしょうか。 献金は神への最大の信頼の表現になりますし、それは報われることです。それは、使徒パウロも、少しだけ巻くものは、少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは、豊かに刈り取ります。第1コリント9の6と語っている通りです。私たちはよく、見返りを期待しないで、と言いますが、多くの場合、自分で自分を慰めたり、褒めたりしてはいないでしょうか。そこにはすでに見返りが存在するばかりか、心の目が自分に向かっています。それよりはすべての行為を、創造主である神との対話のうちにするというのが聖書の語る信仰です。雲が雨で満ちるなら、それは地に向けてからになる。木が南に、または北に倒れようとも、木は倒れた場所にそのままになる。11-3とは、自然現象は人の手が及ばないところにあるという意味です。最近は天気予報の精度が上がってはいますが、それでもこれらすべてが人には制御できない現実であることに変わりはありません。風を見守っている者は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。11-4とは、最高の収益を得るタイミングばかりを計りすぎるなら、かえって時期を逸してしまうというアイロニーです。人は誰も、無駄な労力や無駄な投資は避けたいと思うものですが、それが怠惰や臆病の言い訳になってしまっては本末転倒です。あなたは、風、霊の道がどのようなものかも知らず、また、妊婦の体内での骨骨がどのように成長するかを知らないのと同じように、すべてを成し遂げられる神の御業を知ることはできない。11-5とは、人は自然現象や人間の誕生という生活の基本に関わる知識さえ知ってはいないという知恵の限界を述べたものです。なお、風という言葉は、霊とも訳すことができますが、イエスはこの言葉を意識しながら、風は思いのまま吹きに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこに行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆、その通りです。ヨハネ3-8と言われたのではないでしょうか。人がなぜイエスを主と告白し、キリスト者としての歩みを始めるようになるのか、これは人の誕生と同じように神秘的なことです。それを人間的な努力の成果の尺度で測ってはなりません。朝、あなたの種をまけ、夕方も手を休めてはならない。あなたはどれが成功するのかを知らないからだ。あれか、これか、または両方が同じように成功するかもしれない。11-6とは、成功は人間の努力を超えた神の御手の中にあるということを謙遜に受け止めるとともに、今、何もしなければ、何の結果も期待できないという現実を示しています。これは私たちの日々の働きすべてに適用できる真理です。この地に起きるすべてのことは神の御業です。しかし、それは私たちの努力を軽蔑するものでは決してありません。人の側での種をまくという地道な働きがなければ、それを成長させ、成功させてくださるという神の御業を体験することはできないのだからです。ただ、それと同時に、光は心地よい。日を見ることは、目に良い。実に、もし人が長生きするなら、暗い日々が多くあるかもしれないことを覚えていながら、すべてにあって楽しむのが良い。すべて起こることは虚しいから、11-7-8と、日々の生活を楽しむことが同時に進められています。それは、楽しむという余裕もないほどに働きすぎてはならないという教えです。聖書の教えで何よりもユニークなのは、週に1日の安息日をはじめとし、労働してはならないと言われる日、休みが義務とされている日が驚くほど多いということです。それはすべてが主の恵みであることを覚え、労働の実を家族や隣人と分かち合って喜び楽しむための日です。多くの日本人のサラリーマンは、知力や体力が最も充実した時をすべて仕事に捧げ、退職が近くなる頃には、何をしてよいかわからないというような状態になることがあまりにも多いように思われます。休みは、貯金できるようなものではありません。2、あなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日に。若者よ、あなたの若さを楽しめ。若い日にあなたの心を幸せにせよ。あなたの心にある道とあなたの目に映るところに従って歩め。11-9は、信仰が道徳主義に流れることを修正させる大切な教えです。 ポール・トゥルニエというスイスの精神科医は、戦後間もなくスイスの教会に意気消沈している若者が多く集っていることに心を痛め、教会が命よりも道徳を教える場になってはいないかと警告を発しました。彼は、聖書には道徳とはかけ離れたような人々が満ちていることを挙げながら、宗教とは、神とその恩恵を情熱的に追求することを意味します。これに反して、道徳主義とは自分自身を追求することを意味し、善悪を自分の力で識別し、あらゆる過ちから自分で自分の身を守ることを自分に要求するということです。こういう人間は、自分は間違っていないだろうかと始終ビクビクしながら、真面目一点張りに、あらゆる楽しみを断念します。この態度が極端になると、しまいには神も必要ないし、神の恩恵もいらないということになるのです、と語っています、人生の式。1970年、ヨルダン社、三浦康子役、74ページ。神の前に正しく生きようとすることが、皮肉にも、神を不要にする生き方につながり得るというのです。ここで、若者という言葉は、文脈から明らかなように、行動が体力や気力から制限されてくる老年期との対比で用いられ、非常に幅の広い期間を指します。若さを楽しめ、とは、今、この時、お神の恵みとして楽しむことです。しばしば、若い人は、社会的な影響力を発揮できる中年期に憧れ、中年の人は元気だった若い頃を懐かしみますが、そのどちらも現在に不満を抱くということで同じです。しかし、若さを楽しむことができる人は、結果的に、老年期をも楽しむことができることでしょう。それにしても、若い日だからこそ、心を幸せにできるという機会があります。それは、感激する心であったり、恋愛をしたり、心に湧き上がって夢にかけるような情熱ではないでしょうか。北海道大学のキャンパスには、見学の基礎となったクラーク博士の銅像が飾られ、そこに彼の別れの言葉が、Boys, be ambitious, 青年よ、大志を抱け、と記されています。それはもちろん、品のない野心のことではなく、自分の小さな殻に閉じこもることなく、神の広い恵みの世界に羽ばたいて、神と人とのために生きることを意味します。その際、あなたの心にある道とあなたの目に映るところに従って歩め、とあるように、歩むべき方向性は、何か外から与えられるようなものではなく、自分の心と目に聞くことから始まります。例えば、この理想の実現のため、とか、このような生き方を、と、いろいろな良い話を聞きながら、何か自分の心にしっくりこない、とか、どうも自分の目に迫ってこない、ということがなかったでしょうか。それと反対に、人が何と言おうとも、これをやってみたい、と前向きになれたことがなかったでしょうか。その思いに正直に生きるとき、私たちの心身は驚くほどの力を発揮し始め、結果的に夢を実現することができます。使徒パウロはこの御言葉を前提に、神は、御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、ピリピ 2-13 と言ったのではないでしょうか。ただし、ただ、神は、それらすべてにおいて、裁きを下されることも知っておけ、11-9 と警告されるように、明らかに神の御教えに反することに情熱を燃やしてはなりません。それでも、もし、神は私にどんな働きを期待しておられるのでしょう。神の御心がわかりませんと疑問を持つような時には、神の明確な御心に反するものでない限り、自分の内に湧いてきた思いに身を任せるので良いのではないでしょうか。そうするとき、心と体に活力がみなぎります。あなたの心から苛立ちを去らせ、肉体から災いを取り去れ。若さも、青春も虚しいから、11-10とは、それを前提とした勧めだと思われます。若さも、青春も、たちまちのうちに去っていくような、虚しいものであるからこそ、今、この時を精一杯生きることが大切なのです。どちらにしても、人は、老年になるにつれて、自分の思うように心も体も動かなくなるのですから、若い時から老人のように生きる必要はありません。あなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日に 12-1 という有名な勧めは、その後に続く3回のその前にという言葉とセットになっています。 第一は、災いの日々が来て、私には何の喜びもない、という年が近づく、その前に、ということで、人生を謳歌しているような若いうちに、あなたの創造主を覚えよ、という意味です。そして、第二は、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雲が戻ってくる、その前に、12-2、ですが、これは神がこの世界を裁かれる日という、主の日が来る前に、イザヤ 13-9、10という意味にも理解できますが、それ以前に、繁栄に満ちた時代が過ぎ去り、奴隷のように虐げられながら生きざるを得なくなる苦しみの時が来る前に、エゼキエル 32-7、8、あなたの創造主を覚えよ、という勧めとしても理解できます。人は、中年期には、自分の年齢に応じた影響力を発揮することもできますが、老年になると、年とともに影響力を失い、ついには自分よりもはるかに若い人の命令に従って生きざるを得なくなります。自分の青春時代を謳歌できなかった人に限って、それを屈辱と感じることでしょう。しかし、自分の力を発揮でき続けた人は、若い者の振る舞いを、余裕を持って見ることができることでしょう。そしてその老年の痛みが、詩的に表現されているのが12章3から5だと思われます。括弧の中の言葉は原文にはありませんが、著者はそのような意味を込めながら、人の老年を、その日には、家を守る者は震え、手が震え、力ある男も身をかがめ、足がたわみ、粉引きは減って止まり、歯が抜け、窓から眺める女は暗くなり、目はかすみ、通りに面した扉は閉じられ、引きこもり、粉引く音は低くなり、食欲が細り、鳥の声にさえ起き上がり、眠りが浅くなり、歌う娘たちも皆うなだれる、耳が遠くなる。さらに彼らは高いところを恐れ、道には恐怖があり、アーモンドの花は咲き、白髪になり、バッタは重荷を負い、よろめき歩き、気力が衰える。それは、人が永遠の家へと歩み、嘆く者たちが通りを巡る、葬式の準備がされる、から、と描いたのだと思われます。ここで、私の創造者、という言葉を、私の手の、足の、歯の、目の、耳の創造者、と言い換えてみると良いでしょう。自分の体と五感のすべてを神からの賜物として受け止め、それが機能するうちに思う存分それを生かし、その感覚を優しく受け止め、今、ここでの感覚を大切にして生きるということです。大阪大学の鷲田誠一教授は、若い女性に多く見られる摂食障害について、観念が体をガチガチにしている。スリムでなければいけない、という思い込みで体が金縛りになり、生理の根っこまでダメージを受けている。体は本来、限界を超えないために眠気とか、痛みを危険信号として発するはずなのに、それが機能しなくなっている、と語っていますが、明年のりこ、強迫神経症の世界を生きて。2009年、白陽社、167ページ、その人たちはある意味で若いうちから老人のように生きてしまっていると言えないでしょうか。そして、これは私自身の問題でもありました。40代後半になって、私も、観念が体をガチガチにしている、という自分の問題に気づいてスポーツクラブに通い始めました。体全体を生かすということを実践しだすと、頭痛に悩むことも減り、食事も美味しくなり、五感で世界を喜ぶことができるようになってきました。そして、第3の、その前に、という言葉が、原文では12章6節の初めに記されます。そして6、7節は、人間の死を詩的に表現したものと思われます。解説を加えると、こうして、銀の鎖、美しい命、が切れ、金の器、かけがえのない体、が砕かれ、水亀が泉の傍らで割れ、心臓が止まり、井戸車が井戸で砕かれ、循環機能が止まり、塵は元の地に帰り、霊、息はそれをくださった神に帰る、その前に、と訳すことができます。人は、死という現実を、どうにか美化して受け入れやすくしようともがきますが、それでも、死とは人間が無生物の、塵、と同じ状態になることに他なりません。著者はかつて、死の状態においては人間も獣も、何の違いもないということを強調していました、3-18-21。つまり、獣と同じようになる死を迎える前に、あなたの創造者を覚えよ、と強調されているのです。なお、私たちが、私たちの創造者との親しい交わりのうちに生きるときに、 神に向かって、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。詩編16の10と告白することができます。つまり、人は創造主との交わりの中で、初めて死を乗り越えることができるのです。つまり、あなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日に、とは、生きているうちに、気力が充実した元気なうちに、物事が順調に進んでいるうちに、あなたの体も個性も、すべてをパーソナルに創造してくださった神を覚えなさいという意味です。あなたの創造者という言葉には、私たちの様々な欠点や、弱さや、障害のすべてをご存知で、私たちをこのままの姿で受け入れてくださる方という意味が込められています。そして、私たちが自分の力で世界を開くことができるかのような言い気になっているそのような時こそ、創造者を覚えることが大切だというのです。実際、老年になってしまうと、なかなか自分の生き方や発想を切り替えることができません。そして、自分を中心にしか世界を見られない人は、年を重ねるとともに、恨みや不満を募らせながら生きるということになりかねません。3、神を恐れ、その命令を守れ。なんと虚しいことかと説教者は語る、すべては虚しいと 12-8 という表現は、この書の始まりに私たちの心を立ち返らせます。それは、目に見える世界の虚しさを思い起こさせる言葉で、この書のテーマです。その上で、著者は、この書を記した動機といきさつを最後に、12章9から11節で記します。そしてさらに、説教者は知恵あるもので、民に知識を教え、思索し、探求し、多くの格言をまとめた。説教者は、ふさわしい言葉を見出そうと探し、しかも、真理の言葉をまっすぐに記した12-9、10とは、著者がこれをまとめるにあたって、どれだけの思索を重ね、また、言葉をどれだけ注意深く選んできたかとを思い起こさせるためです。しかも、それは自己満足のためではなく、神から授かった知恵を用いて、民に知識を教えるという、愛に満ちた指導者の自覚から生まれたものです。そして、知恵ある者の言葉は、家畜を動かす月棒のようなもの、その編集されたものは、よく打ちつけられた釘のようだ。それらは唯一の羊飼いである方から与えられた 12-11 と記されます。大きな動物が小さな月棒によって、その歩む方向が変えられるのと同じように、この書の言葉には人の歩みを変える力があるというのです。それは、この言葉が、唯一の羊飼いである神ご自身から与えられたからです。しかも、この書には様々な格言が脈絡なく集められているかのように見えますが、それは慎重に編集されたもので、一つ一つの言葉が、よく打ちつけられた釘のように抜くことができない、外すことのできないものである、というのです。これに加えて、我が子よ、注意せよ、多くの本を作るのには、限りがない。多くの研究をしても、体が疲れるだけだ、12-12と著者は記します。例えば、私たちの周りには、数えきれないほどの先人たちの格言がありますが、それらすべてを調べたり、またそのことを記したりしても無益であるとも語ります。なぜなら、人が知るべき知恵、真理は、簡潔な一つの言葉にまとめることができるからです。その言葉が、これらすべてを聞いてきたことの結論とは、神を恐れ。その命令を守れ、これこそが人間にとってすべてである。神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての行いに裁きを下される、12-13、14とまとめられています。最近、スピリチュアリティ、霊性という言葉が、さまざまな意味で用いられていますが、聖書はそれを、神を恐れよという一言で表現しているように思われます。ただし、それは、神の裁きをビクビクと恐れながら生きるという意味ではなく、毎日の生活を、また家族や友との交わりを喜びながら生きるということにつながります。食べたり飲んだり楽しむことと、神を恐れることは、コインの裏表のようなものだからです。神を恐れ、神の命令に注目し、守る中に、生きることの喜びが生まれます。なぜなら、神は、私たち自身の創造者であられるからです。また、善であれ、悪であれ、 すべての隠れたことについて、すべての行いを裁かれるというのも、神が私たちの地上の働きに公正な評価を下してくださるという、希望と慰めの言葉として理解できます。なぜなら、私たちは何よりも、自分の働きがこの世では正当に公平には評価されないことに傷ついているからです。キリストを信じる者にとっての老年とは、暗いものではなく、光に向かっての歩みです。それをパウロは、ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。第2コリント4の16と表現しています。つまり、肉体の衰えと霊的な成長とは反比例して進むというのです。そのように生きるための秘訣が、私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを、私たちは知っています。それは、人の手によらない、天にある永遠の家です。同4の18、5の1と記されます。この伝道者の書の最後では、肉体の死を詩的に表現していますが、それをパウロも、地上の幕屋が壊れるという一時的な通過点と書き、神のくださる建物、天にある永遠の家に思いを馳せるようにと進めています。私たちはイエス・キリストに結びつくことによって、今この時から死を乗り越えた命の中に生きることができます。たとえこの肉体が滅んでも、私たちは新しい霊の体を受けて、永遠の喜びの中に生きることが保証されています。そこで私たちは朽ちることのない新しい体となって、太る心配もなく食事を楽しみ、すべての人と、最愛の伴侶と同じように心を通い合わせ、あらゆる芸術を喜び、神を賛美することができます。つまり、この書で進められている人生を楽しみ喜ぶことは、新しい天と新しい地における生活を、この地で前味として喜ぶことに他ならないのです。そして、私たちを待っている神の裁きについて、使徒パウロは、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになる、同5の10と記します。つまり、神の裁きが、キリストの裁きへと変えられているのです。そして私たちはキリストの裁きを恐れる必要がありません。なぜなら、キリストは私たちのすべての罪をその身に負って、この罪人のままの私たちを神の子供として受け入れるために、死んでよみがえってくださった方だからです。パウロは、この世的な打算や恐れを超越した情熱的な生き方の秘訣を、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。同5の14と語っています。私たちもキリストの愛に取り囲まれながら生きることができます。そして、私たちがキリストの前で問われるのは、犯してしまった罪や失敗の数々ではありません。なぜなら、キリストはそれを許すために十字架にかかってくださったからです。私たちが問われるのは、どれだけあなた自身の創造者を覚え、感謝し、喜び、自分に与えられた体と心と五感のすべてを生かして、キリストの愛にどれだけ応答して生きてきたかということです。失敗をしながらも、キリストのために働いたこと、結果が出なくても努力したことの報いをいただくことができます。もう、自分の失敗を恥じたり隠したりすることなく、ですから私たちは勇気を失いません、と言いながら、明日に向かって生きることができます。